ネジエズノンフィクション2018年 4.1 ブータンで愛の告白別れの時ということでございましてね、
ほう、
今日外から撮ってるんですよ、
ロケ
だからあの声張っても大丈夫っていう、
うんうん大丈夫なんか、
いや本当にこの外で大きな声を出すってことには、
うん、
特にあのまあ、肌の黒い方が多いんですけれども、
うんうんうん、
あのまるで気にしてらっしゃらない方が多くてですね、
日本やったら惹かれるぐらいの声の大きさ
ですね、あれでっかいよこっちの人の声日本だったらものすごく白い目で見られますね、
発声が違うから、
うん多分ねやっぱりあのソウルフルな声をお持ちだと思うんですよ、黒い肌の方は基本的には、
うん、日本じゃこもっちゃうんで、
こもっちゃうんでね、
はい、
というわけで今回のザ・ノンフィクションブータンで愛の告白、
そんなフランスからブータンの
確かにフランスから
ブータンのノンフィクションの話ね、
ノンフィクションの話なんでございますけれどもね、はい、これねまあブータンの話なんですよ、
うん、でしょうね、
ブータンで愛の話なんですよ
でしょう、ね、
以上なんですよ、
いや全然見えてこーへん、見えてこーへん
見えてこないですか、あのね松尾さんという方がいらっしゃいましてですね、
日本人、
その人がブータンで働いてるわけですよ、
日本からブータンに行ったと、
でこの松尾さんという方が、
はい、
観光の仕事をしてるんですね、ブータンで、ブータンでどのように、うんうん、その観光を盛り上げていくかっていう企画の仕事をやってるわけですよ、うんうん、はいはい、まあずっとブータンで過ごしていると当然ですけども、まあ、ブータンの人と仲良くなったりするわけじゃないですか。まあね、うん、で、このティンレイさんっていう方がいらっしゃいましてですね。
ティンレイ。
ティンレイさん。
うん。
っていう人が、まあ、この松尾さんっていう方に恋するわけです。
ほう。
でもまあ、この松尾さんもいつか日本に戻って自分のキャリアを磨きたいと思っている
。あ、もう永住してるわけじゃないのね。
永住してるわけじゃない。
なるほど。
で、うん、この、じゃあどうする、じゃあどうしますかとでもじゃあどうしますかっていう話、はい、ティンデーさんはその人のこと好きなんですよ、
もうブータンにいてって、
うん、ブータンにいて、
いてよ、
一緒に暮らしてるんだけれども、
はい、一緒に暮らして
る、まあまあ最初は付き合う話でもなかったんだけど、うん、まあどうしてもこのティンデーさんに目分けして付き合うことになったんですよ、
うんうんうん、
でティンレイさんと付き合うことにはなったんだけど、で、はい、それで一緒に暮らすことにもなったんだけれども、うん、まあちょうどその契約が切れるタイミングっていうのがあって、うん、そこで日本に帰りたいと、松尾さんが、
うん、
自分のキャリア磨きたいと、だから大学に入り直して、う
ん、はい、いくつぐらいの人なんですか、
何だったっけな、30代後半だったと思う、
おー、もうそこからまあ大学もう一回行って、
うん、
なるほど、
でそのまあ、大学院ですけど、ね、うん、大学院に行って、じゃあ、そのティンレイさんとの関係をどうしますかっていうお話でございます。うん、
遠距離恋愛になってるってこと、
これ、どうだったっけな、遠距離恋愛になったんだっけな、これ。いや、もう松尾さんは別れる、別れる、
あ、もう日本行くから、
別れたくない、別れたくない、
うんうん、
の押し合い、へし合い、うん、で、それで周りの人とかも入ってきて、うん、君はちょっとキャリアのこと考えすぎだよとか言われながらも、松尾さんは自分のキャリアっていうものを磨いていきたいと思って、うん、っていうだけの話なんですよね。
じゃあ
いや、話としてはね、うんうん、やっぱり、ここ最近見るぐらいというか、2018年、最もハートウォーミングの話であることには間違いない、
うん、あ、ハートウォーミングの話なんですね。
はい、ハートウォーミングですよ。これ、最後のラストシーン、ドラマ、あのね、すっげー低予算のドラマやん、これって思った。チャチーってけど、気持ちは伝わるって。
あの、
感動
は。松尾さんはなんかあんまりなんかもうなんかどうでも良さそうな感じです。
そうなんだ、ね。
そんなことよりもって。
そんなことよりも私のキャリアでしょ
っていう、うん、
タイプの。
お前が日本に来いよ、みたいな。
そうなんですよ。ティンレイさん日本来ればいいな、
そうそうそう、
じゃないのと思う。
そんなに言うんや
ったら、なんかあったん、なんかあるんだろうな。
ブータンが幸福度が高すぎて離れたくないんでしょうね。
かもしれないけれども。だから、あの、 うん、おすすめはできる方だと思います。ものすごくこうほっこりする話なの。ヒンデーさん真面目なんだよすごく、うん、でいい男なんだよ。で松尾さんにぞっこんなのよ。
あ、松尾さんが女の人？
松尾さん女の人。
松尾、そっちが女の人ね。
普通逆でしょ。ごめんね、最初に説明してなかったら普通逆で取っちゃうよ、ね、あんだけキャリアキャリア言ってるんだから男やと思ってしまうんだけど、
これ実は松尾さん、松尾さんが女の人なんですね。
はい、でティンデンさんいい男なんでね。
それはその人として男前ってこと。
人として男前で、でも不細工ではないんじゃないかな、うん、やっぱりブータンの顔っていう感じはするけど
猪木しかもう思い浮かばないです
いやだから
国王
っていうの、その一途な男っていうのは男から見てもやっぱりすがすがしいものだし、
うん、
あ、なんかアナウンス入った？
大丈夫ですよ。
まあ、いや、これフランスのアナウンスです。
あ、皆さん耳を澄ましてください、これ。よう聞こえへんけど、まあ、フランス語のアナウンスが入るあたりがね。まあまあまあまあ、
だから、まあ、こういう、すごい一途な男を見るという意味でも、女性から見ても、うん、やっぱ、こんだけ愛されてるっていうか、うん、いう感覚でもそうだと思うし、やっぱりラストシーン、ほんまにね、チャチーけどドラマみたいなんですよ。だからそういう意味ではまあいいか、まあまあ面白いとは思いますけど、ただこれノンフィクションとして捉えるかって言われると、っていうところがちょっと若干
おすすめポイントはどこなんですか？
やっぱりラストポイントですよ。
ラストポイント、ラストシーン。
ラストポイントですよ。ラストポイントですよ。これはね、
まあいいハッピーエンドってことですかね。
やっぱりサプライズっていうのは全国共通なんだな。うん、こういうことされたら嬉しいよねと思う感覚っていうのは、うんうん、別に日本人でもフランス人でもブータンの人でも変わらないんだろうなと思う、
うん、
そういう意味で、うん、心を温まる話です。
キャリアなんてもう知らないわ。いやだから
最後の話は結局なんていうの、その好きだった彼女を驚かせるためにこれをしましたっていう、
うん、
多分そのこれっていうのはまああえて言いませんけど、はい、皆さんが思ってるようなことです、
うん
こう帰るわけですよ、日本に帰ると、うんうん、私はキャリアをめがけて日本に帰るんやと、うん、その時に飛行機のとこにいるわけですわ、うん、
空港にね、
ブータン、クソって言っちゃったら申し訳ない、まあ、山のある、まあ、田舎のところでございまして、はい、そこで、まあ、そこの飛び立つわけですよ、松尾さんが、うん、その時に何をするかですよ、もう皆さん想像できたでしょ、それをしたんです。
なんか横断幕広げてみたいな。ね、頑張れ。
それをしたわけです。そうそうそう、そういう感じのことです。あ、ね、まあというわけで非常にハートウォーミングな話でございまして、
はい、
ほっこりする話でございます。
なるほど。電車が来ましたよ。
ほっこりした回が見たい人にとってはおすすめできる回となっております。ということで。